everyone. This is Yuka. 皆さんこんにちは、ポリグロッツ英語講師のゆかです、今日は皆さんと一緒に to 不定詞の表現の応用バージョンというのをいくつか、練習をしていきたいと思います。よろしくお願いします。 to 不定詞は前にもベーシックをやったんですけれども、今回はちょっと応用編ということで、まあ、ちょっとこう変わり種だったりとか、ちょっと面白い使い方をする to 不定詞というのをちょっと見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず最初に to 不定詞どんな働きをしてたか覚えていますか？3つありましたね。大きく分けて3つあったんですけれども、1つ目が何々すること、 to do 何々することという名詞の働きをする場合、あるいは何かをするためにという目的を表す副詞用法の to do、そして最後に、何かをするためのものという何かのものをちょっと詳しく説明するための形容詞みたいな役割をしてくれる to 不定詞、この3つがありました。で、まあ、その、中でも、まあ、よく使われる、まあ、どれもよく使われるんですけれども、例えば名詞の何々することというのの代表的な表現で I want to go to Okinawa、want の後ろに to 不定詞をつけて何々したいという表現が、まあ、やっぱり一番こうよく使うかなというふうに思うんですけれども、実は今日の応用バージョンでは、これをちょっと丁寧に言った表現というのをちょっと練習をしていきたいと思います。実はこの丁寧に言う表現 want to と形はそのまま変わらないんですけれども、その動詞の want、これがちょっとだけ丁寧になります。助動詞の控えめな would と結びつけて would like to、 この後ろに普通にこう、まあ、to 不定詞を続けると何々したいのですがというちょっと控えめな願望を表すことができるので、例えばこうお仕事で英語を使う場合なんか、取引先の人にちょっと何かを依頼をするときなんかにはすごく便利です。ちょっと文作ってみましょうか。例えばですね、じゃあ受付にこう取引先の会社の受付に行ったとします。でちょっとこう誰々さんにお会いしたいんですけれどもっていうような感じでちょっとこう約束してるからね、面会したい、そういう時には would like to にこうやりたいことをつなげて文を作ることができます。 I would like to meet Mr. なんとか、これで、誰々さんとお会いしたいんですがというようなフレーズになります。なのですごく I want to というとちょっとやっぱりこうかなりダイレクトな自分の欲求をガッとこう人にこう言ってるような雰囲気になるんですけれども、 would like to だとこう何々したいんですけれどもお願いできますかというちょっとこう相手もの、にやってほしいこともちょっとだけ含まれているような、そういうちょっと丁寧な表現になります。なのですごく使いますね。で今日の応用編ではさらにこれを一歩進んだ形をちょっとこうやっていきたいと思います。何かというと願望欲望を表す want to do あるいは would like to do、 この表現の to 不定詞の直前に誰かというのが入ってくる表現なんです。ちょっとなんかこう聞いてるだけだとなんか何のことだっていうふうにこう思われるかもしれないんですけれども、どういうことかというと、例えば私は沖縄に行きたい、まあもちろん行きたければ、まあ、私沖縄行きたいわって思いますよね。 I want to go to 沖縄、そうですよね。でも私ちょっと仕事で行けない、でもこう沖縄のなんかこうお土産買ってきてほしい、だからこう誰々さんに沖縄に行ってきてほしいんだけどっていうような時に I want to go to 沖縄だったら to go to 沖縄をするしたいのは私になっちゃうんですよね。なんですけれども今の話だと私はじゃあちょっと名前をエミさんにしましょうか。エミさんに沖縄に行ってほしいとなると to go to 沖縄をするのは実はエミさんになりますね、私じゃないんです。つまりto go to 沖縄という動作主というのが実は、他に必要になってきて、じゃあその人どこに置きますか、 to 不定詞の前に置きましょうというふうに決まったんですね。なので私はエミちゃんに沖縄に行ってほしいのよね、こういう文だったらどうなりますか。 I want Emmy to go to 沖縄、 こういう風になります。私が行きたい場合は I want to go to 沖縄、エミちゃんに行ってほしい場合は I want Emmy to go to 沖縄、こうなるわけです。じゃあちょっと丁寧に言ってみましょうか。丁寧に言うときには would like to を使うんですけれども、やはり誰かに何かをしてもらいたい場合には to 不定詞の前にその人を置いておけばいいだけです。私は沖縄に行きたいだったらば I would like to go to 沖縄、私エミちゃんに沖縄に行っていただきたいのよねちょっと丁寧に言ってみましょうか。どうなりますか。 So I would like Emmy to go to 沖縄、I would like Emmy to go to 沖縄。to go to 沖縄の前に行ってほしい人を置くだけ。これで文が完成するわけですね。どうでしょうか。ちょっと変化球の to 不定詞なんですけども、なんとなく形は分かりましたか。はい、いいですね。ではちょっとその今の形 want の後ろに人が入って to 不定詞というのにすごく似たまた別のフレーズをちょっとやっていきたいと思います。それが ask あるいは tell というのを使った表現です。 ask も tell も、まあ、言葉を発すあの動作ですよね。 ask はなんかこう頼むとか聞く質問するという意味、 tell というのは何かを伝えるという意味、なんですけれども、実はこれも ask の後ろに人が来て to 不定詞、 tell もtell の後ろに人が来て to 不定詞の形をとります。これでどういう意味になるかというと、 ask だと ask はちょっとこう丁寧に何々でしょうかって頼んだりをするときに使うので、人に to 以下のことをしてくれるように頼むというような意味があります。これすごく使いやすいですね。例えば、こう仕事でこう例えば同僚、まあ、同僚というのは英語で coworker って言うんですけれども、私の同僚が私に、ちょっとこう手伝うように言ってきた、あの手伝ってくれるように頼んだという表現だったらば My coworker asked me to help her、 こういうふうになります。Help her するのは私ですよね。私が Help her するように同僚が頼んだわけです。もう一度いきますね。 My coworker asked me to help her、 こういうふうに、表現することで同僚が私に手伝ってくれるように頼みましたという表現になります。じゃあ今度は同僚じゃなくって上司にしましょうか。上司だったらちょっと手伝ってっていうふうにこう多分結構あのカジュアルに頼むと思います。そうするとちょっと丁寧な雰囲気の ask とは違って tell というのが使えるんですね。 tell 人 to 不定詞、これで人に何かをするように言うっていうちょっとこう命令を実際にされた時とかにあるいはした時とかに使える表現です。ちょっとやってみましょうか。上司は私に彼女を手伝うように言った。どうですか。 tell を使うんですが、そうです、 tell の過去形はそもそも told ですね。なので my boss told me to help her、 my boss told me to help her、 これで私の上司ボスは私に彼女を手伝うように言ったという文ができるんですね。皆さんどうでしょうか。 to 不定詞の直前に人が来る、表現いくつかありますけれども、ちょっと慣れましたかね。 OK です。ではですね、その次またちょっとこう to 不定詞の代わり種ではないですけれども、まあ、to 不定詞っていうのは何々することという名詞用法がありましたね。例えば私の夢は沖縄に行くことだということで、My dream is to go to 沖縄、これいいですよね。こういう文があります。ただこの to 不定詞ですね、なんかこういろいろと使えるんですけれども、例えば今から私が日本語にしてみます。たくさん本を読むことは重要だ。そうですね、読書って重要ですからね。たくさん本を読むことは重要だ。これをそのまま英語の文にしようとすると、まず主語はたくさん本を読むこと、 to read many books あるいは to read a lot of books、 こういうふうに、文ができます。でそれが重要だ is important なので、 to read a lot of books is important というふうにこう文が、まあ、完成することは完成するんですけれども、あの英語の文では、まあ、主語がちょっとこう長いと、あの述語にたどり着くまでにすごく時間がかかっちゃうので、あまりあの頭でかちになって、まあ、あの文法的にはいいんだけども避けた方がいいって言われてるんですね。なのでこの to read a lot of books という部分をまずはちょっとこう仮の形 it に置き換えて it is important という形にしておきます。でさらにじゃあそれは重要だ、それって何っていうのを後ろに to 不定詞の形でまた置いてあげるんです。 to read a lot of books。 こうすると頭でっかちな文の構造というのがちょっとだけすっきりするんですね。ちょっと文を言ってみますね。 It is important to read a lot of books。 こうするとかなり、まあ、最初の主語述語の部分というのがすっきりしますね。この it to 構文というのがあるんですけれども、これはすごく使えるのでちょっとこう覚えておいてください。もう一つ練習しましょうか、どうしようかな、ではですね、たくさん、健康な食べ物を食べるのは、重要だ。どうでしょう。そうです。It is important to eat healthy food. It is important to eat healthy food. これで頭でっかちではないすっきりとした文が作れるということになります。どうでしょうか。ちょっと慣れましたか。ではですね、この to 不定詞、今何々することは難しい、重要だという表現をこうちょっと練習しましたけれども、今度はちょっ と、また別の表現を練習したいと思います。例えば、まあ、あの本を読んだとします。で本を読んで開いたらもうちょっとこう漢字が多くて難しすぎて、もう読む気がなくなった、もう難しすぎてこんなの読めないよという時に、まあ、難しすぎるという表現を皆さん、ね、あの英語でパッと思いつきますか。そうです、あの何々すぎるっていうちょっとこう度が過ぎるという、まあ、ちょっと若干ネガティブなあの意味合いになるんですけども、その時には O が2つの to というのを使いますね。 This is too expensive、 高すぎるよとか、 This is too、difficult、 難しすぎるよというふうにこう、O2 つの to を使うことで何々すぎるっていう表現を使い、あの表現できるんですけれども、実はこの O が2つの、表現にさらに to 不定詞の、フレーズをくっつけることで何々すぎて to 以下のことができませんという、かなりネガティブなフレーズができるんです。ちょっとやってみましょうか。この難しすぎて読めません、つまりこの本が主語ですね。 This book、この本がどうなのか、難しすぎるんです。 Too difficult で何ができないんですか。読めないんです。 To read、 This book is too difficult to read。 これで難しすぎて読めないよ、 Give, give, give っていう表現が表せるんですね。じゃあちょっとこれにあの似た形で、この本は難しすぎて理解できない、これやってみましょうか。そうです。 This book is too difficult to understand. そう、 This book is too difficult to understand. こういうふうに英文ができるんですね。こうすると例えばこのお家はもう高くて買えないわ、 This house is too expensive to buy とか、まあ、あの自分の悩みとかをねこうやってこう話すことができるわけです。これ便利ですね。はい、ここまでできたところで残りあと1項目あります。それがですね、結構これは使いやすい、疑問の言葉と to 不定詞の、組み合わせになります。どういうことかっていうと、 whatHow? Where? When? いろいろなあの疑問詞を前回やったと思うんですけれども、実はこれらの言葉に to 不定詞を組み合わせて何々すべきというニュアンスが入ってくるので、何をすべきか、いつすべきか、どこをすべきか、どうやってすべきかという表現を作ることができます。ちょっとピンとこないと思うのでいくつかこれも練習しましょう。例えば、何をすべきか だと what に to 不定詞をつければいいので what to do OK ですね。じゃあ次いきますよ。何を買うべきかどうですか。 So what to buy 何を買うべきか。例えばじゃあこれを文に組み込みます。何を買ったらいいかわからない、何を買うべきかわからない。わからないというのは I don't know なので I don't know what to buy。 ちょっと彼女への誕生日プレゼントなんか何買ったらいいのかわからない、もう悩んでる。 I don't know what to buy for her birthday。 これで文ができるわけですね。もう一つぐらいちょっと練習しましょうか。How というのはどうやってっていう、こう方法を聞く表現ですので、まあ、私で、まあ、あの運転初心者にしましょうか。どうやって車を運転するのかわからない、これちょっと英語にしましょう。そうです、どうやって運転すればいいのかという部分は How to drive a car、 How to drive a car なので I don't know how to drive a car、 I don't know how to drive a car、これで運転の仕方わからないという表現ができるわけですね。はい、なので結構 to 不定詞を使っていろんなフレーズが作れます。あのこれを知ってるだけですごくかゆいところに手が届くというあの感じの、いろんなこう表現がこう幅広く身につくので、ぜひこうレッスンで、練習をしてみてください。それでは Thank you very much for listening and I hope to see you soon. ありがとうございました。 See you!